ほんで、メールでもいっぱい来たんですけど、
はいはい。
大岡田さんの話ね。
あ、メールでも来たんですか？
来てます。あ、聞きたい。
あ、大岡田さんの話を。
話。
あ、そうです
あん
か。
だけだって、一
あ、言っ
応、
てたから。
思わせぶりに行きましたか
あ、ほんますか。
ら。はい。
それやったら、まあ、リスクを、
殺されるリスクを背負って。
背負って話すのか
はい、大岡田さんは A 型なん
です。
です
。
よ。大岡田さんねやけど A 型なんですよ
言う
ね。
ことですね。
日生学園の話からいきますか。
そうですね。
やっぱりそ
はい。
こがスタートやね。
人物像とかも言った方がいいんですかね。
ある程度は言った方が
ああ、まあ喧嘩強い、まあなんかガキ大将的な感じかな。
いいね。もう見た感じはこう優しそうな。
ああ。で、体もちょっとでっ
ね、
かいというか、まあ、
うん。
なるほど、あれは強いやつの筋肉やなっていう、レスラーみたいな体ね。
は
だから筋肉の上に贅肉が乗ってるっていう、一番強い形。そういう体格ですよね。で、まあ、おしゃれですよね。すごい。
おしゃれですよね。
で、多分、もともとそういう強かったと思いますよ、喧嘩。多分。で、その喧嘩強い大岡田さんが日生に入っ、
で、日生学園っていうのは 関西では有名なね、スパルタ校なんですね、全寮制の。
そうですね。
んで、僕らの周りでも結構多いですけど、みんな辞めるんですよね。ほんで、有名なのが今田さんが逃げる話ね。で、みんな一緒ですよ。それか、もう夏休み終わって行かへんパターン。ですね。で、ダウンタウンの浜田さんだけは卒業してるっていうね。
まあ、それで当時でしょ？
当時、
今はもうだいぶ緩くなっ
緩
て
く
るん
なっ
で
て
する け
ら
ど
しい
ね。
けど、
でもそのオフィシャルビデオをね、見ま
あ
した
る
け
ね、プ
ど、
ロモーションビデオね。
まあでもあれ見ると、確かにあれを卒業したらもう、怖いもんないんちゃうかって思いますよね。
びっくりするんちゃう、ほんまに。全力体操な。
全力体操。
で、全力、とにかく全力なんとかやねんな。だから掃除とかもすっごいもんな。
すごいですね。
もう集団でも床拭く。掃除と
ねえ、
か。
叫び上げてね、みんなでね、夜は集まってね、叫んで、もうその叫び方も尋常じゃないですもんね。で、また裸で体操したりね。で、みんなピッチ軍隊みたいに合ってるんですよね。
まあまあそうやな。
体がもう、やばいんですよね、筋肉が。
普通に学園生活を送るだけで。
送るだけでつくみたいなんですけど、そのビデオで見た時の学生の肉体美。あれびっくりしましたね。
ソリッドやもんな。
超ソリッド。で、学校が終わったら、先生は、水浴びるんですよね、風呂場で。
先生は先生で、
今日の反省というか、精神統一させたりして、正座して水浴びるんですよ
自分を見つめ直すだよな。
ね。で、最後は松山千春がかかって、まあ、ええビデオですけどね、オフィシャルのビデオも。で、まあ、その僕がオフィシャルのビデオを見るきっかけも大岡田さんなんですよ。
そうなんや。
マスターを大岡田さんがくれたんですよ。
そうなんや。
これ見てみろやって
そうなん
言われて。普通見れへんからって言われて。
や。いや、あれは、誰もが、
見たいというかね。
ブートで出回ってま
ブー
すよ。
トでね、
今
で、ビデオ屋の人にね、渡したら、ブートが
ブート
出てね。で、買っていったやつがおるいうから。
で いや、あれ多分だいぶ売れてるで。
ヒット作品ですか。ええポップ作ってましたよね、なんかパッケージも。
あれはなかなかの
超カルトみたいなこと書いてましたよ。でもそういうなんか男塾的、まあ
そうやな、うん、絵に描いたようなスパルタコやな、うん、もう昭和のな。
でそこのきつい時に行ってると思うんですよ、
うんうんうん、
でもともとその強かったし多分筋肉ももちろんなんですけど、
うん、
日生に入って、
うん、
普通に生活しててもその体を動かすことがかなりありますから、
はいはい、
筋肉つくのに、大方さんはそれさらに筋トレしてたんですよ、夜自分で、
はい、
だからもうそれはもうすごいなっとったって言ってましたね、自分でも。もうどれぐらいのパワーかもうちょっと測れんぐらい自分でも。で一番食べたいもんは、その時に一番食べたかったもんは何ですかって言ったら砂糖やなって言ってました。甘いもんがなかなか手に入らないです、はいはい、
刑務所やんか。
そうですね。で無事卒業するんですけどね、
はい、
で卒業して地元帰ってきて、
はい、
まあフラフラしてたんですって、
はい、
もう何も食わないんですってほんまに。なんかなんていうかな、ちょっと悪いやつとか、はい、もうだから僕らと感覚がちゃうみたいなんですよ、はい、なんかこう怖そうなおっちゃん出てきて、はいはい、うわ怖そうって思うじゃないですか、はいはい、もう何も思わないんですって、
はあ、もう芝居たらええと、もう
もう思わないし、
ああそうだね、
もうそんなんすらも思わないもう普通なんか普通
すごいコーチトレーニングを積んできた
っていう。そうなんですよ。だからもうちょっと見てるところはちゃうんでしょうね、はいはい、でもあっちはもうそういう悪いやつも多かった、はあ、多いですから、
は
あ、あの絡んでくるみたいなんですよ、ね、
はい、
でよう絡まれるんですよ、うん、あんなにいかついのに、いかついというか
ほんまは強い
のに、強いのに、
は
で暴走族に囲まれて、
は
日生出たての時に、で「何見とんねん」みたいなこと言われて、で全然怖ないですから、いや何見とんも何もあの俺の勝手やろみたいな、でお前どこのもんやねんみたいな感じで、
うん、
あの大川さんの肩をその族のリーダーがポーンってついたんですって、うん、で「お前何しよんねん」って言って、
うん、
あ大川さんが言うにはですよ、
う
ん、頭をコツって叩いたんですよ。「こら!」っていう感じで、うん、で頭蓋骨陥没したんですよ。で刑務所に行ったあの傷害で捕まったんですよ。
へ、
だから自分でもびっくりしたって言ってましたね。
拳を封印せな
かった。そうそう、いやほんまにコツって叩いたんやでって言って、
うん、
こらっていう感じで、
うん
うん、じゃあもう倒れて痛がるしなみたいな、うん、でも警察捕まって、
うん、
だからもうねパワーが半端ないんですよ。もうなんか悟空がもう修行して帰ってきたみたいになってるんやと思うんですけど、それでまあ他にもそっからよう喧嘩はあるんですけどね、喧嘩の話で言ったらほんまによく絡まれるんですよ。あのまあ日生のその出たての頃は知らないんですけど、ほんまに大人になってから一緒におったらもうちょっと おかしなってる、あの家がない人というか、
ほう
ああみたいな、
ほうほう
に、
ほう
あこれ何見たんねーってごっつ絡まれたりするんですよ。なんかそういうか
、うん、
僕からしたら全く絡む要素なんかないんですけどね。でももうやめてくれ、もうええって言ってこう制すんですけど、で一回聞い大川さんに聞いたんが、あの一回なその日生でその頭蓋骨陥没して、でそのパワーをもう封印せなあかんっていうことになったんやけど、 そっから封印してたんですって、
はい、
じゃあまあそういう俗のやつでまた仕返しに来たんかなんかで、うん、もうあかんと思って、うん、で何回でもこいつらが来るし、
う
んうん、俺がそのコツンと叩いても、
うん、
頭蓋骨陥没するから、うん、もう結局自分が得しないじゃないですか、うん、だからもうあもうどつかせるだけどつかそうと思って、うん、もうやるだけやってみろやみたいなんで、うんうんもうボッコボコにされたっすね、みんなに、
はあ。
なんかバットとかで。
は
あ、んで、リンチみたいなのされて、はあはあ、ボッコボコにされてたんですけど、まあまあ、いけるいけるっていう感じだった、
は
あ
は
あ。いけるいけるって感じだったけど、かなりしつこくやられたんですよ。はあ、で、あれ、もう、ちょっと、もうなんか、意識もやばいで、みたいな。はあ、ちょっと、お前らやりすぎやで、みたいなって、はあ、なんか、なった時に、ちょっと意識朦朧として、
は
あ、なんか、またカーンってやられた時に、あ、いたって思ったんすって、うん、いたってなった時に、
うん、
意識もちょっとモールドしてるから、
うん、
ブワッて出てきたんですよ、その、闘争本能が。
うん、
封印しとったもんがね。
うん、
で、
うん、
ガモン、その時な、俺な、80% の力で、
うん、
どついてもったって言いますよ、うん。その、
思わず。
思わず。
うん
でどうなったと思う、
は
あ、はうわっくわってなって、
は
あ、うわっってこう、
は
あ、80% でバーンって肩を叩いたんですって、
は
あ、そいつの一人の、
はあ、肩というか腕ね
腕ねあ腕
腕の付け根
を二の腕っていうんですか、はあ、そこをな 80% の力で叩いたんやって、
はあ、
どうなったと思うっていやちょっと想像つかないですけど、
はあ、
破裂したん
北斗の剣やない
パーンって言ってましたよ肉がパーンって弾けたんですって、
は
あ、二の腕の肉が、
はあ、
パーンうわーってでまたちょっとなんかこう、はあ、やってもたみたいな、
は
あ、なってもたみたいですよね、はあもう破裂するってすごいですよね。なんか真空ができてる感じしますね、なんか。その、真空状態がなんか。でも、あの、嘘ついてる顔じゃなかった。
困ったなって感じ。
はい。
うん。
やっぱ、すごかったんやって言ってましたね。
うん、で、日生のやつがわかるんやろ？
うん。大川さんが言うには日生のやつは日生のやつが分かるって言うんですよ全員ってそんなことないわって思いますやんえでもほんまなんやって言
うん
ですよ日生のやつは日生が分かんねえってまあおかしなこと言っとるなと思ってほんじゃあそのなんかお店でボサノバがかかってたんですよ、
うん
BGM で。で、そこのお店でね。
うん、
で、大川さんと喋ってたんですよ。
うん、
じゃ全然知らんやつが、その、いきなり、見た目はね、なんか、うん、まあ、なんか、秋葉系というか、
うん、
シャツインして、
うん、
リュックみたいなの持って、ふ、
う
ん、ふんふんとか言いながら、ふ、
うん、
ふんって言って、スッて僕らの、大川さんと僕の真ん中ぐらいに入ってきたんですよ、
うん、
で、うんって入って、
うん、
大川さんに、
うん、
ボサノバって言ったんですよ、
うん、
いきなりうわ思いますよなボサノバって言ったら、
うん、
大川さんが日生やろって言ったんですよ
どういう会話やねそれは先生おったんですね
おったんですよだからもうそれリアルタイムで話しとったんですよ、
はあ、
その日生のやつは日生が
分かる
っていう話をしてて、はい、ってやってスーって入ってきてあの何て言うのもう全然別の方向行きよったやつが
スルッて
入ってスルッて入ってきたんですよでそのな難期というか、
は
あ、そういう詳しい話をして、
は
あはあ、でもう僕なんかびっくりしてて さっき話しとったから。でそいつの入り方もすごかったし、
あの日生もやばかやばいかったらこの日生もやばいかみたいな。
そうそうそう、ええー、思って、でもうかなんかそういう
日生のやつらにしかわからん
わからん会話をして、うん、その普通に合わせとだけかなと思ったら、うん、あ、聞き話聞いとったら日生なんですよ、うん、マジで、うん、そういう、ああ、うん、あの先生なとか、うん、おお、うん、そうかって、うん、うん、それで、いや、どこ、なん、卒業したとか、そういう話をして、うん、で、普通に喋ってるんですよ。で、あそこのこう運動場あるやろとか、
うん、
大川さんが言ってた、うん、運動場が、うん、あそこなって言った時に、うん、うん、って帰ってったんですよ。何も言わんと。ほんでもう大川さんもそのままで、
うん、
なんかあの何もなかったから
、日生とはそういうもん
ね、うん、そうそう、でやろうって言ったんですよ僕に、うん、分かるやろって。
いやいやいや。
いや、っていうかその帰り方とかええんすかみたいな。もうなんかルールがね、ちょっといろいろありすぎて、
は
あ、でも確かにその実証しましたよね。
ああ、
わかるって言うんですよね。
ああ、
すっごい入り方でしたけどね。
まあそういう名門を出てはるんですよね。
そうですね、
卒業してはるんですよね、
うん、
大概途中で辞めるんやけど、
うん、まあそれでね、
どれ、あ、ほんでね、
うん、
で僕もだからお母さんはね、
大岡さんね、
大岡さんね、
はい、
大岡さんはあれなんですよ、
はい、
だからあの何遍も言ってますけど、ガス事件があったでし
ょ、ああ、あの五宮ガス事件
の犯人に襲われて、
はい、
で兵庫署へ行かなあかんですよ、
うん、
僕ね兵庫署に来てくれって言われて、
はいはい、もうドキドキの時ですよね、まだ言うても、もう
誰が俺を狙ってるんやと思って、もう
不安でいっぱい
の、ごっつい動揺してる時に、うん、もうね、兵庫署にたどり着かへんねん、
あ、もう動揺して、
動揺して、
はい、
ほんまに、で、あれ兵庫署もう分かってんのに、
うん、
あれあかんわみたいな感じで、 あの大海通りまでまた出てきてもって、
うん、
あれ兵庫署どこやったっけと思ってパッとあの信号で止まったら、
うん、
大方さんがビューンってベスパに乗ってきて、うわ、大方さんいや助かった、だからもうめっちゃホッとして、
うわ、確かに、ね、なんか分かる気しますよね、合わないですよね、でもそういうとこで
合わへんよ。
会ったことないです
よ。いや、まあ、あのバイクでよ走ってあるから見かけるけど、そんな時
のちょうど
ちょうどもうちょうどベアって横に来て、あー、ええとこ来たって、
はいはい、
こんなあったんですわって、俺より年上もね、確か、
うん、
こうでね、こうなのあったんすよ、
うん、
ほんで、どないしたんですかって、そいつ捕まえたんですか、うん、いやいや、もうこんなん怖いからもう無理無理みたいな、
うん、
ああ。大川さんの感じでは、
うん、
せっかくの獲物をなんで逃がすんやみたいな感じや、
あ、そうそうそう、だからその
なんで殺さへんねんみたいな感じや、
だからえぐかったっすよ、
うん、
その曽山さんが会った後に、
うん、
大川さんに会った時に、うん、おう、あの曽山さん大変やったみたいやんかって言われて、あ、そうなんすよ、うん、もうなんで俺んとこに来てくれんのやろなって言うんですよ。で奥さん言いはるから「なあ」って言って、もうほんまに悔しがってましたね。俺のとこに来てくれとったらなあって言って、
そんな感じ、
そう
です、その獲物どうしたみたいな、
そうそう、
いやもうこっちはもういやいやみたいな、で ちょっと兵庫省どこでしたっけ、ちょうどそこやって、その曲がるとこやったから、ああすいませんって。でももうな、ほんまな、あのほんまホッとしたわ。
そうですね、そういう時は見たら、見るだけでですね、
ああもうあんまり俺も知らんけど、
はい、
もう全然知らん仲やないし、
まあなんかね、こう、うん、ほんま、ああ追ってくる、そうそうそう、ありがとうっていう、ありがとうございますっていう、そういう感じの人ではありますよね。でもそのタイミングが良すぎます
よね。良すぎたね、ほんまに。
もうなんかやっぱやるときはこう決めるとき決める感じ。
そうそうそうそう、ありえんタイミングで偽のやつがやっぱり来るっていう。
でもほんまに悔しがってましたよ。ほんでどうするんですかって言ったんですよ僕。いやそれよお前、お前な、それ俺捕まえるやろ、まず捕まえるやろ、で絶対捕まえるから、そのそんなやつが来たら、で捕まえて、なんかね、家にね、なんかそういう場所を
作ってる
みたいなこと言ってたんですよ。なんかまあ物置に今してるんか、でもそこを使って、で、あの電気を流したりね、あのするって言ってましたよ。だからいきなり殺すんじゃなくて、ほんまに
痛ぶって
殺す、めちゃくちゃ痛ぶって殺すって言ってましたね。もうあのめっちゃ詳しく言ってくれましたけど、
こうやってな、
はい、なんか電気を流すやろって言って、でなんか引っ張ってきてとか、なんか金玉につけてとかなんかね、
いろいろであれやもんね、その軍事マニアやし、
はい、
軍事というかそういう道具な、
ね、はい、いろいろ知ってるし、
いろいろ知って
るし、バイクもいじるしね。
そうや
ね。でもいた、もう残酷でしたね話は。
ああ、
ほんまに、
ほんまに俺で助かったらな、そうそうそう、その犯人もな、
ほんまに恐ろしい目に遭いますよ。ああ、でね、その僕の先輩かな、
は
あ、先輩というか、まあ僕も見たんですけど、
は
あ、その今可愛がっとう子がおんねんって言って、
は
あ、社名を見せてくれるんですよ、
はあは
あ、で動物好きなんですけど、
は
あ、なんかピットブルですかね、
はいはいはい、
あの、
はいはい、
すごい強い
犬、強い犬な、世界一強い犬な、
でこれ今なんとかちゃんやねんって、すっごい可愛いねんって言って写メをいっぱい見せてくれるんですよ、
うん、
で「お母さんこんなん飼ってましたっけ？」って、
うん、
前猫がおったとは思うんですけど、うん、野良猫がね、前はね、
うん、
いやあの子も死んだからな、ちょっと、うん、この子今飼っとんねんって、うん、どこで飼ったんですかって、いや兵庫で拾ってんの。そんなピットブル拾った話は僕聞いたことないですよね。そんな野良ですかって言って、これ、うん、バイクで走っとったらな、おんねや、
おるわけない、
スッてこう信号待ちで待ってって、もう捨てっていうか、ノラのピットブルがおるから、
うん、
プッて掴んで、プッて乗せ、バイク、ベスパ乗せて、バーって帰ったんすって。で、そっから買ってるって言うんですよ。でぇーって。うん。もう嘘ついてる感じじゃなかったです。
で、写メもあんのやろ、
写メもあるんですよ。で、まあええわと思って、うん。でもね、もう一匹おんね。今2匹おんねん。で見たら次はね、なんかロシ、なんかシャム猫というかロシアンブルーとかいう、なんか猫、その紫のなんか毛並みというかね、なんか
綺麗な猫、
はい、貴族が持ってる
ような高そうなやつ、
はい、すっごい金持ちのホステスとかが買ってそうな、なんか なんせ綺麗、見たことないような猫でした、ね。もう飼ってんねて、うん。うわ、すごい猫ですね、って。うん、どこで飼ったんですかって、うん。兵庫で拾ったって。
俺兵庫区やけど、そんなん落ちてるとこ見たことないよ。
立て続けにね、その、兵庫でね、拾ったって言うんですよね。
猫と犬も。
もう、ダラララララ、ダラララララ、ダラララララ、ダッダラララララ、そうね。あの、世にも奇妙な物語みたいな。
ほんで、
うん、
死んだ動物も好きやね。
そうなんですよ。だからその写メのピットブルとそのロシアンブルーみたいな猫との間に、うん、間に、うん、パッパッパッって、
うん、
その動物の骨が出てくるんですよ、うん、常に、
う
ん、あれみたいな、
うん、
なんか死体というか、
うん、
あと骨と死体プワッパッパッって入ってくるんですけど、あの、まあ、それは突っ込まんかったっすけど、その骨を集めるんですよね。だから
な、
うん、
で
よう磨いてなんか、ん、何するんでしょうね。あれ
動物の骨を磨くねんな、
うん、剥製というか
骨やろ。でも
骨です。
うん、
だから用、まあ用というか惹かれてる猫とかいますよ。 あんなん多分拾って帰ってるの。
拾って帰れんな。
常に喋ってる時はなんか磨いてますよね、なんか。
バイクの部品か骨。
ずっと磨いてるんですよね、
うん。その骨はあるんや、うん、実際。
ありますあります。
生きた動物は見てない。
生きた動物は僕見てないですね。
おるんやろな。今
おると思いますよ。あれは可愛がってる感じでしょうかね。
でもそれ拾ったってさ、
はい、
はっきり言うと落ちてるわけないやんか。
ないっすね。野良犬でもあんま見ないっすよ、もうね。
の普通の野良犬やろ、
うん。猫はまあまだわかる
けど、まだわかるけどな。
でも猫もあんな猫見たことないですもんね。まあなんか うん、それでね、あとは唯一の趣味っていうのがあって、今もやってるとは言ってたんですけど、ずっとやってたことがあるんですよ。まあ、卒業してからでしょうね、日生を卒業してからずっとやってた唯一の趣味っていうのが、あの、投稿文とかの雑誌。
はい、あの投稿じゃないやろ、
オレンジ通信。
オレンジ通信な、スワッピングの専門誌な、はい、うん、
あの雑誌を買ってきて、
うん、
まあパラパラっとは見るんですけど、
うん、
あの一番後ろのその求むというか、
はいはい、パートナー募集、はいはい、
あれに片っ端から電話するんですよ。ほんでめちゃくちゃ言うんですよ。だからゲイの人が、ホモの人がおるとしませんか。で言ってたら、ホモの、今日はホモのやつに電話しだったで。でバッて電話したら出よんねん。ちょっと出るでしょ。で出るじゃないですか。じゃあ、こんなホモ野郎がって言うんですよ。こんな、お前こんなもんに投稿してきやがって。散々言うみたいな。じゃあそいつも、はい、すいませんみたいなこと言うんですって。お前ホモなんか。そうなんですよ。うん、どんなの好きやねん。かなり長いこと電話するみたいなんですよ、
うん。
で、なんか知らないですけど、あっちも切らないんですって、
うん、
それは奥さんが言ってくれたって聞いたんですけど、
うん
うんうん、で、そっからね、ごっつ仲良くなったりするんですって。
来たりするの？
来たりはしないですけど、今じゃあ力かかってくるって言ってましたね。もう。
ほう
ほう。んで、なんかちょっと、あのプライベートの相談とかね、仕事でちょっとこんな感じがあって、ああそれは気の毒やなとかね、そういうもうなんかあの仲良くなるんですよ。
へえ。
でもずっと続けてるって言ってましたね。だから仲良くなるパターンもあるし。
まああかんパターンももちろん多いんやろうけどな。
でも大川さんは別に仲良くなろうと思ってやってるわけじゃないですから、ね、ほんまに
趣味なんやろ。
はい、けなすっていうね、けなすというか何の目的かよう僕も分かんないですけど、
ね、だから変に面倒見はええもんね。
そうですね、
うん、面倒見がええ話で、
うん、
まあおもろい話はあるけど、それは長すぎるからまた今度に。
そうですね。
しますか。まあな、大岡田さんの話も尽きひんけどな。
そうですね。
ちょっと面白さがいまいち伝わってない
かもしれ
ない。
確かに。
うん。
やっぱちょっと知らんなあれかな。
もうちょっと自然な流れで行った方が良かったかもしれないですけど、まあそういう人やと、
うん、
まだ続々いろんな話が、
ね、まだまだあるんですよ。
ああ
細かいところ
から。細かいところね。
まあややこいと思いますよ。
なでもなんていうの、いわゆる分かりやすい不良とか、
はい、
全然そんなんじゃないやんか。
うん、
まあ、俺も一応挨拶程度の付き合いはあるけど、
はい、
うん、
なん、うん、マイウェイっていう感じですね。
一緒にちょっと仕事もしたことあるからな。
ああ、
うん、けどあのヤバい噂をよう聞いてるから、
はい、
なんとなく深入りは。でも、そうですね、俺もほんまにな、何十年と知ってんのよ。
ああ、その知ってるんは、
知ってるっていう意味ではほんまに。けど、
うん、
なんとなくもう酒もせえへんけど、
ええ、
近づきもせえへんっていう
一番ええ位置かもしれないですよね、
うん、
でもあれはなんていうのかな、入られへん、結局あの深くは入れないみたいですね。
誰も
誰も。
ああ、
究極なところ、
ああ
2人だけなんつって、あの奥さんと大岡田さんの世界なんつって、あの高架下は、
は
い、
は
い、だ物語みたいな感じやっていう言われましたね。
誰に？
あの
まだ違う先輩に、
はい、大岡田さんと一番近かった浜田さんという先輩がね言うてましたけど、あの深くは入れないって言ってましたね、ほんまに。
ミラーの話もすごい面白いやんか。
ミラーね。ミラー
ミラーの話してあげて
よ。ミラーの話しますわ。
ああ、
そのだから店番というかお店をやってはるから、その浜田さんっていう先輩が店番頼まれたんですよ。
はい、でなんかどっか仕入れかなんか、
仕入れかなんか行ってて、で店番してる時に僕が遊びに行ってたんですよ。でまあ二人でワイワイやりながらやってて、なんか僕がなんかね、なんかちょっとレジのところから店内に行くに 行くのがちょっと狭いんですよね、はい、なんか行き、はい、ちょっと行きにくいから、はい、なんかショーケースみたいなのを飛び越えて行こうとしたんですよ、はい、それじゃあそのレジ中と店内がちょっと段差があって、はい、ちょっと踏み外して、
うん、
こけたんですよね、
うん、
バーンと。それじゃあ、あの店内のその雑貨とかいっぱいあるもんがバーンって倒れたんですよ、
は
い、全部バシャーンって、はい、うわこれはえらいことだったでと思って二、はい、人で焦って、
はい、
うわー言って、
はい、
大丈夫かなと思ってやったら結構なんかただ止めとうだけのもんとかが多かったから全然大丈夫やったんですよ店は。でああよかったと思ったらちっちゃい車につけるミラーが割れてたんですよ。でああこれ割れてますわって言って、あこんなあのあれやろもうそんな安いもんやろもうこれはええやろってパッて値段見たら1万やったかな、結構ええ値段がしてるんですよ、
うんうん、
ちっちゃいやつで、うん、うわこんなするやん思って、うん、どうする言って、うん、でもその一応二人で割り勘にしようかみたいな、うん、そうしようよ、うん、でもう俺らがまた割ったとかなったら、
うん、
ややこしいし、
うん、
それこういうふうな説明もしなあかんし、うん、っていうことで、
うん、
もう客が勝ったことしようよって、うん、でそうしようって言ってで帰ってきたんですよ、
うん、
でどうやった言って、
うん、
売れたかって、
うん、
いやそん全然まあ売れんかったんですけどね、うん、いや全然売れてないですね、うん、みたいな。で僕はいないですからね、
うん、
で浜田さんはずっと、
うん、
いやでいやこれだけ売れましたって、
うん、
そのミラー、
うん、
潰れたミラー、
うん、
でああそうなんやって、
うん、
へえどんなやつが買ってきたんって言うんですって、うん、でまあ全然見たことないようなおっさんですからね、うん、ってあそうなんやって、うーんって言ってまあ一応金額も合ってますから割り金出してますから、うーんでまあ別にいいじゃないですか、
うん、
で浜田さん帰ったんですって、
うん、
で次の日大川さんから電話かかってきたんですよ。で「おお浜田あのミラー誰が買っていったん?」って言うんですよ。いや昨日言ったけどなと思いながら、うん、あのいやちょっと見たことないですけど、
うん、
まあおっちゃんというか、
うん、
なんかちょっと年配の方ですよね、
うん、
ああそうなんや、
うん、
分かったって言って、
うん、
まあもう 2,3 分の話、
うん、
で切るんですって、
うん、
で次の日ね、
うん、
また同じ時間ぐらいに電話かかって、
うん、
でもしもしって言ったら、うん、ああ浜田あミラーなどんなやつが買っていったって言ってでまあその瞬間ちょっとやばいと思ったらしいですけど、いやあのちょっと見たことないあんま来たことない、
うん、
あの
知らんお
っさん、知らんおっさんですかねほんまうんそうか分かったちょっと聞くんですけどもう 2,3 分で次の日おお浜田ってまたかかってくるんですで、ああお疲れ様ですあのなミラーなどんなやつがかかってるって言うんですって
怖っ
で、いやあの見たことないやつでその年配のちょっとおっさんですよね、あんま見たことないですよね。おぉ、そうか。
は
あ、分かったって言って切るんですって、
はあ。
それが1週間続いたんですって、連続で。
は
あ、1週間、同じ時間に、同じ質問
を、
毎日、
は
あ、1回だけね、
はあ。
しかも、その淡々とした口調で。
はあ、
で、1週間後に浜田さんから僕にかかってきて、
はあ、
我慢、
は
あ、限界や。ほんまのこと言って、言って、って。それ知らないですね、って。で、もう一週間後、まあ、8日目っすよ。8日目また、同じ時間に。お、浜田。ミラ、誰が買ってった どんなやつが買ってったって言った時にすいません、あのこうこうこうで、あの我慢が終わったんですで、あの僕らで買い取ったんで、あ、そうやろって言って聞いたんですで、電話がそこから止まったんですめちゃくちゃ怖いですよ、なんかすごい怖さがありますよね。
怖い、ホラー映画みたいで、
はい、で僕もその後行ったんですよ、うん、一応、
うん、
すいませんした、
うんうん、
おお、
うん、
あんなもん売れるわけないや、
うん、
店やり始めた時からあんねんもん、うん、だからもう 何年もあるんですよ、うんうん、気になる売れるわけはない、
うん、
でもその攻め方がね、独特というか
最高、最高、サイコティックやな、だいぶ
一定の同じ時間に、もうね、なんか5日目とかもうもうなんかその
心理的なプレッシャー、もう想像できるわ。
時間になったらもう、うわ、かかってくるんちゃうかなって思うんですね。
ほら、かかって
くる、ね、かかってくる。同じ質問されて、同じ答え言って、うん、これ一生続くな思ったらしい
もう相手の方が絶対にタフやからな、
そうそう、こっちが勝つわけないですから、
ね、リアル最高やな、うん、でも
なかなかね、あのその先輩もタフですからね、言うても
言うてもな、
はい、そ、限界やなんか言わないですよ、ちょっとやそっと1週間程度では。
そうやな。
でももう一生来ると思ったでしょうね。
そらっす
よ、うん、
まあ鉄のような心持ってる人やもんな。
そうですね、
うん、
早い段階でもう決着つけた感じでしたね、あれは。
なるほどな。
あ、俺が間違っとったと思ったらみたいですね、最初の時点で。
ああ、しまった。
しまった。ガモしまった。
普通の相手じゃない。
俺らちょっと舐めとったっていう。
確実についてくる。
で言うたらね、いや、いいじゃないですか。あの、言うたら、あの、なんていうか、金出してて、
うん。こっちも分かっとんねんから。
うん、で僕らも巧妙にしたから、
うん、
言うても一切残ってないんですよ、あの割れた
痕跡とか、
ね、痕跡とか、うん、だから普通やったら、
うん、
そのさっと流れることというかその僕らがそれで金を何か
やってたら
したら、うん、そら追及されてもおかしくはないとは思うんですけど、うん、その言うたら僕らが、
いやでもやっぱりな、
うん、はい、
そら大方さんもプロやからこれが売れるわけないっていうのは分かってる思うね。
ああなるほどね。
よっぽどのなんかがないと売れへんっていうのは、
うん、
そら分かってると思うねな。
確かに、ま
あ、でもその攻め方が怖いよな。
攻め方がね、
うん、
そのうん、もうだから確実に分かってた。
分かってないな、
いつ言うかなっていう。
いやだから、うん、もうだからそこは多分岡田さん、大岡田さんにしてみたら戦いエンジョイするポイント
やと思う。ああそうでしょうね。
ああ、
だから僕が行った時はもうなんかエンジョイしてた顔でした、うん、
こいつの心いつ折れるかなみたいな
毎日電話してなって言ってました
。はかした
毎日同じ時間に電話してな。あーもうおかあの、なんか、巻いとったやろって言って。あ、巻いてましたね。もう、いつ言うかな思って。怖ーと思ってね。
ええ。まあ、今回、そのとこですかね。面白さが伝わったかどうかわかんないですけど。
ええ。
なんかあったかな、他。 原発の話毎回してるけど、今はね、今のトレンドはね、
はい、
あれですよ、あの福島差別っていう、
福島差別、
っていう問題にね、ちょっとすり替わってる面があるんですよね。それはね、何箇所かで僕目にしてるんですよ。で、まあツイッターなんかでも、反原発があまりにも無邪気、あの反原発をわーわー言って放射能 の危険性をその外の人間がね、わーわー言ってるけど、あのそれを聞いて福島県の人がどう思うか、考えたことがあるんかみたいな、話は出てきてますね。当事者でもないくせにみたいなね。まあそれはでも一面そういう気持ちになるのは分かるんですよね、福島県の人がね、あのお前ら何の被害もないくせに何を騒いどんねんという、まあかといってね、問題の本質はそういう話でもないような気もするしね、何もそのあの実際放射能が漏れてるとこの人々が苦しむポイントっていうのがね、あのどこに置かれるべきなんかなっていうのは、ちょっと問題がすり替わってしまうかなと、要するにそれをその反原発の話にわーっと広がっていってるんですけど、ね、それがそれをもって福島県の人たちが気を病む必要は本当はないはずなんですよね、まあけどもどうしてもこう感情的にはお前らうるさいねみたいなね、あのこう2つの問題がセットになっていく面もあるんかなというね、それはそれで難しい話ですよ、まあ確かにね、
まあ、でもそれ言われたらね、何も言えんようなんですからね、
まあでもだからってね、あの僕らが部外者かって言ったら、それもまた違うような気がするし、まあ、実際に苦しんでるかって言われたら苦しんではないですけどね、まあまあ関西は正直言ってのんきなもんですよ、そういう意味ではね、それはそうなんです。まあでもそういう意見というかね、目にするとね、あのなるほどなと思うところもあったり、まあほんまに罪作りというかね、あの大変なことになってしまったなという改めて思いましたけどね。だからやっぱり思いもしない方向に話がいろいろね、拡散していきますね。まあ解決の方法はないでしょうね、 それでいがみ合ってる例が結構ありますわ。
それはあれですか、実際のその福島の人と、
まあだからそのそうですね、
うん、
福島出身の人とか
ね。ああ、
うん、まあムードはどんどん暗くなっていくでしょう、
うん、ね、
正直言って解決できないですよ、その辺の感情がもつれ出したらね、
うん、
ええ、まあ農作物に関してもあくまでね、消費することで応援していくんだっていう話があったりもするけど、
うん、
まあなんで農業だけがそうやって応援されなあかんのかなみたいなね、
うん、
他の職業の方も大変な思いされてるんちゃうかなっていう、
うん、
感じもあるし、食いもんですからね、それはやっぱりその理屈じゃなしにもう気持ち悪いと思ったら食わないじゃないですか、
うん、あれね、
はっきり言ってよ、
あれ食わなくなりますね、
うん、で僕も気にしてなかったけどね、
うん、
だからコンビニ行ってね、今まではここの棚にはね、
うん、
淡路島の牛乳がバッとあって、
うん、
で、あの雪印の牛乳があって明治の牛乳があるっていう棚が今までは、
うん、
たのにある日行ったらね、淡路島の牛乳だけがズコーンとないね、
うん、
で他の牛乳はいっぱいある、
ね、うん、
それ目に目の当たりにしたらね、
うん、
ふっと気持ち悪くなってね一瞬、
うん、
もう理屈じゃないですよね、やっぱうまいと思って飲みたいやん、牛乳買って、
うん、
変な話けどもう一瞬気持ち悪くなったらもういらんわ思って、
うん、
うん、
なんかあえて飲むかって言われたらね、
そうやね、そうやね、まあ食事も楽しみの一つやからねやっぱり、
うん、
あるしよね、
しかも好きなもんも食えんようになりますよ。
ああ。
だから僕はあの、まあ、福島じゃないですけど、
うん、
あの辛ラーメン。
あ、韓国の。
はい。
うん、
あれめっちゃ好きで、
うん、
めちゃくちゃ食ってたんですよ。
うん、
1日2食とか食ってたんですよ。
うん、
でもあれなんか、何やったかな、あの、
我も
癌、
うん、
の、あの、うん、発がん物質が入ってて問題になったんですよ、
うん、
でそれをチラッと頭に入ってきたんですよ頭に入ってきて、
うん、
で家に辛ラーメンいっぱいあったんですけど、
うん、
あの食べようになりました、
そういうもんやんな、
うん、そういうもんなんですよね、うん、だから他のラーメン食ってもってまあでもええかと思って辛ラーメンを最近食べたんですけど、
うん
うん、
昔の辛ラーメン
でそうなんですよ
もう
なんでか、
いやだからそういうもんやねんって、
そういうもんなんですね、
そうやねん、だからそれはその、あの大丈夫なんですとか、
うん、
ごちゃごちゃ言ったってそれはもう無理やねんって悪いけど、
うん
うん、だからその農家の人間もその被害者面もええけど、
うん、
もちろんな、それはあの被害者づらい言い方はちょっときついけど、それはあの被害者だと思いますよ、
うん、
けど食えるかって言ったら食われへんからね、うん、それがそのうまく感じるかどうかの問題やから、
うん、
やっぱり悪いと分かってるもんは出さへんかった方が良かった、
うん、で あの武田先生でしたっけ、
うん、
あの人はもう子供には食わすなって言ってましたね。
あ、その子供はね、
うん、
もちろんその実際に悪いもんか、
うん、
ええもんかっていうのはまあ
ちゃんと調べなあかんけど、
けどもうその気持ちの部分で、
うん、
その
そうなんですね、うん、だからなんやろ、僕らってね、
うん、
増山さん一緒にしたらあれかもしれないですけど、うん、気にしない方じゃないですか
と思うで、
かなり
かなりな、かなりな、ほんでもう勤めて気にせえへんようにもしてんねん俺も。
ああ
もうまあ実際もう先生らはまだ若いけど俺はもう多分もう41やろ、
はい、
そんなん影響が出る前に寿命が来るのは分かっとんねんけど、うん、
けどですよね、
うん、けどその分かってるからもうそれ勤めて気にせんようにはしてんで、
はい、
してるけど、してるけど反面、うん、あの甘いわとも思うな、
う
ん、うん、
でもそれで大阪、あ、じゃ大阪とか関西でしかも、
うん、
普通の人より全く気にせん方じゃないですか、
うん
うん、ってなってくると、まあ、まず、まあ、これよりもっとみんな気にするってことですよね、
あの、うん、そうやな、うん、
多分、
うん、
もっとシビアでしょ、
うん、
でもっとその東北というか近くなっていくと、うん、もっとシビアになってきますよね。
シビアになってくるけどもう言い出したらキリがないっていう世界にも入っていくやろうからな、
うん、まあね、何も食えんような
っていうのもそうやね、そうなったらまた感じ方も変わって、こ
う、
こっちはまだ
微妙というか
頑張れば選択できるからな。
ああ、
うん、
まあそうですね、うん、選択できんようになったら
そうやね、
普通になります
もん、うん、まあだからほんまにこんなん解消できひんし多分、
うん、
あの解決できひんし、あの最悪なままも最悪やで、最悪、
ずっとも
う出口なしやな。
でもねえ、そこで暮らしていかなあかん人もおるし、商売せなあかんのもあるし、
うんうん、そうやねんけど、あの、その町ごと除染とかさ、
うん、
できるわけないやんか、まあ言うたら、
うん、
悪いけど、だからもう、
うん、
実際解決法はないっていうことやね、うん、乗り越えられへん、これだけは。
まあそう、
うんうん、いろんな気持ちの断絶が生まれますよね、多分ね。
うん、
ね、だからそれを分かった上でいろんなことを考えていかなかったかもしれないですね。
うん、
ね、だから今でも僕でもだから、ちょっと言葉遣い悪い面あると思いますけど、
うん、
そら農家の人がね、
うん、
被害者やと思うけど、
うん、
思うけど、その例えばセシウムの入った牛を最初に出荷したやつとかね、
うん、
絶対も分かっとったやろみたいな売り抜けようとしたやろなっていう、もう憎んでますよね、はっきり言って。
うん、
うん、それも本当はそうじゃないかもしれないですよね、
うん、
あの何の気なしに何の 悪気もなしに肉を出そうとしたかもしれへんけど、
うん、
もう俺の中では絶対分かっとったなこいつはってもう思ってるもん、
うん、
思い込んでるもん。そういう悪感情がもう芽生えてますよね、うん、
やっぱ食うもんって結構
やし、うん、
きついですね、
うん、で人を騙すやつ絶対おるやんか。もう悪いもんやって分かってても
そりゃいますよね。
スッと売ろうとするやつなんぼでもいるんは僕らは分かってますやん、
うん、
はっきり言って。だからその素直にね素朴で、
うん、
わしら悪ないのにみたいな、
うん、
農家の人のイメージはないんですよ、うん、もう正直言って、うん、でもそういうこと思うこと自体が、
うん、
もうやばいってことなんですよね、
うん、
もう心が荒れてるんですよ、
うん、
だから今回の番組も勢いないですという言い訳で、まあ、今回も終わると思います。まあでもねそれ言うのをやっぱり踏まえた上でね、
うん、
愛を持ってなんとかね僕らが
そうですね、
世界を実現しないといけないんで、
うん、
なんとかね乗り越えていきましょう。
そうですね、
まあ、この先もいろんな感